クリラジサイクリングポッドキャスト。クリラジ。クリラジ。クリラジ。この番組は自転車を愛してやまない全世界のサイクリストへ向けてお届けする自転車情報番組です。
BJ でーす。
コロンです。
今日はスタジオから、あ、ごめんなさい、マイクが入ってませんでした。はい。
園田でーす。
でかいよ。
でかいよ。あとは中部地方から。
ミュールです。
あ、それと、あと、神戸から。
地方です。はい、あ、大鳥だ。初めて。
大鳥だよ。初の大鳥だよ。
美空ひばりだよ。
はい。
歌っちゃおうかな。
来てるよ来てるよなんか。今週ですね。まあずっと予告もなしなんですが、伏せてるんですが、この後 BJ の部屋を収録することになってます。今週のゲストはですね、誰なのか。
はい。
はい。ね。うん、
リスナーの皆さんのほとんどはまた栗村監督か
再度かみたいな。またかみたいな。
また福島浩二か
期待度はあるんですけども。さあ、誰でしょうっていうことだね。
まあ、ヒントで新しいゲストだ。
そうですね。今まで知って、あ、
その辺に来たこと。
ということなんですけど、やっぱ今回のゲストはちょっと格別というか、構えてやんないとなっていう感じもあるからね、いろいろやっぱこう資料を読んだんですが、
うん、
やっぱなんかな、どこの世界にもやっぱこういう人って必要だよね。
うん、
う
ん、会社の社長だったらいいよね。
あ、そう思う、
うん、
会社の社長とか、うん、上司だとっていうか、
うん、働きやすいだろうね。
うん、なんだろうね、
安心感があるよね。
やっぱある種そのカリスマ感っていうのはね、うん、あるじゃないですか、
うん、
まあこれ聞かれてるリスナーさんはわかんないと思うんですけど、うんね、だからやっぱこういう人が報われないとそういう業界は健全じゃないような気がするのよ、
うん、
ね。そういうゲストをお迎えできるっていうのは非常に嬉しいですしね。これ毎回やるたびに言いますけども、本当に、この人に話を聞けるっていう幸せね。
そうね。
リスナーさんもおそらくね、この方のこんだけのなんか長い話を聞くのも初めてなんじゃないかなとは思うんですけどね、うん。
しかもこの時期にね。
そうだよね、この時期にだよね。う
ん、この時期にこれを聞ける。
栗村さんはたくさん話を聞けるけどね、テレビの中継なんかで、
うん、
なかなかそうじゃない人、選手なんかもなかなか話聞けないからね。
栗村さんももちろん、それはもう毎週ゲストですよ。栗村監督は毎週ゲスト、うん、
なんですけどね、まあ、うん、そのね、そういう方に聞けるということで、うん、どうなんだ、みんなドキドキしてるかな。
緊張する。
緊張するよね、
うん、
本当に緊張するよね。なんかピリッと緊張感があるんだよね。
俺もマッサージ機早く乗りたい。
そうだよ。まあそんなことでね、
うん、
この後聞きますんで、
はい、
まあ、ぜひぜひ楽しみにということですね。
そうですね。
さあ、誰かな。
いいな、BJ の部屋、訪問者が多くて。
お、いいよね。
多いよね。
で、訪問者多いんだから、もうちょっと片付けようよ。
そうなんだよね。しょうがねえんだよ。
段ボールの山なんとかしよう
よ。いや、もう機材が溢れ返ってんだよ。どうしようもないんだよ。もう一個倉庫が欲しいなみたいな感じになっちゃうんだよね。無駄に積まれてるようだけど、イベントとかに使うんだよ、こういうのってね。
あ、そうなんだ。
そう、だから捨てられないんだよね。そういうの困っちゃうんだけども。
これ不思議とさ、BJ の部屋ってさ、うん、あ、そういえばあれどっかあったなって言ってちゃんと分かってるのがすごいよね。
あ、まあ一応そういうのは管理されてるんですけどね。自分の脳の中で。
あ、
俺が死んだら絶対分かんないって。
絶対分かんない。
絶対はどこにあるんだみたいなことになると思うんですけど。まあまあそんなことでですね、ぜひ楽しみに聞いてください。んじゃ CM 明けにその方いよいよ登場しますんで、お楽しみに。 はい、BJ の部屋でございます。
はい、
ですね、なんか2回言ったような気もするんですけ
ど気のせいでしょう。
多分気のせいだよね。
はい、
気のせいです。
ほとんどの人が分かんないと思いますが、気のせいだと思います。
気のせいです。
ですね、 BJ の部屋、第4回目。
はい、
いろんな選手、名選手、名監督、
うん、
この場合の名監督は迷うなんだけども今日は
いいのかな、そんなこと言って
ひどいこと言ってるよね。ダメだよね、こんなこと言っちゃったら。でも名監督ですよ、うん、いや私もはかなり尊敬した監督なので、栗村監督
してる
監督なので、お話しさせていただきまして、
はい、
クリラジの何身の丈に合わないそうそうたるメンバーの方々に ね、
そうですね、
いろんな名言、はい、福島浩二選手の場合には迷うだよ残してもらってますけども、そういう BJ の部屋の第4回ということで、
はい、
とうとうこの方に参加してもらうことになりました。
うん、
一回やっぱり本気でね、この人にこの方にお話を聞いてみたいなと思ってこの番組を始めた一面もあるんだよね。
そうですね、
私の場合には番組当初から言ってると思うんですけど、
はい、
どうしてもというあの話、あのね、そのこの方の目で何が見えてるんだろうっていうのをね、
あ、それは俺も
思うでしょ。
思う。
あの見えてないものがおそらく見えてらっしゃる方なんだろうなと、
うん、
だからその見えてる眼差しの先に何があるんだろうっていうことをね、うん、ものすごくちょっとあのはっきり聞いておきたいなと思って、
はい、
そういう機会があればというのでこういう番組も始めたんですけども、
はい、
それでいよいよですね、この監督、あのこの方、あ、ダメだ、監督って言ってた、この方に登場してもらうんですが
、
それぞれですね、 毎回恒例になってます。この方を一言で表すならコーナーということで、
うん、
この方を一言で表すとすればコロンさん。
おお、今ね、
うん、
この方のお写真を、
うん、
モニターに映して見てるんですが、
うん、
私をじっと見てるの。
あ、そりゃそうだろ
目動いたら怖いよ
緊張する。
緊張する、
うん、
そうだね、それぐらい の、 あれだもんね。
なんかね、うん、そのさっき見てる眼差しの向こうに何が映っているのかっていう話をしてたけど、人を見てる時も、うん、何度かお会いしたことがお会いさせていただいたことがあるんだけども、うん、人を見てる時もこうじっと見て話をしてくださるので、逆に私なんかね、
うん、
ろくな生き方してないので、
うん、
こうすごくこう見透かされてるような気がして
そうだ、ね、
緊張するんです。
そうですね、
はい、
いや本当にそんな感じはわかりますね、
うん、
一言でって言ったのに10言ぐらい言いました園田さんは一言で
、うん、一言で言うと、もう本当に僕は何もわからなくて練習してたんですけど、
うん、
この人の本を読んで、
うん、
もう自転車の競技を始めたし、っていうかがっつりやり始めたし、
うん、
この人の本を読んで、
うん、
絶対自転車に関わっていこうと思った。
ああ、そうか。
20個とぐらい来ましたよ。
来たね
だからでもね、俺の心の師匠は安原さんだけど、うん、自転車の師匠はこの人って呼びたい
そうですね、呼ばせてくださいみたいな。
でも呼ばないね呼ばせてくれないよ、おそらく
ですね、千穂さんは、この方一言で表すとどういう方でしょう。
物静かで、うん、ダンディーでかっこよく、そして選手からの信頼が厚い。
あー、6言だったまあ一言で表せっていうのが無理だよね、そもそもは、
うん、
こんだけの方をね一言で表せっていうのは無理なんだけど、
うん、
私は最後にきっちりまとめておきましょう、
うん、
この方を一言で表すなら夢でございます。そこにいろんな意味を込めたいということもあるんですけどね。
汚いこいつ。
ね。
いいとこ持っていった。
ね。
ね。
嫌だよね。
当たり前じゃん。そのために局長やってんだよ。ということでですね、こんなたわいのないトークはこの辺にしときましょう。
はい。
ですね、今回、とうとうって言っていいかな。
うん。
この方にお話を聞くことができます。登場してもらいましょう。チームバン監督のですね、浅田明監督です。監督こんばんは。
こんばんは。
ということでですね、浅田監督です
よ。お邪魔します。
あ、どうぞどうぞ。ということで、
本物ですよね。
本物ですよ。偽物じゃないですよ。
結構広い部屋なんですね。
広い部屋です。なんか2回聞いたっけ。まあいいか。
さっき来たような気がするんですけど、
う
ん、
そうですよね。1回聞いて出て行ったって話がありますけどね。2度目
そんな感じです。
はい、そんな感じです。そんな感じのですね、浅田彰監督です。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはですね、はい、よろしくお願いしますというとともに、
うん、
ツールド沖縄での、
はい、
国内の勝利のね、お祝いを、はい、言いたいなと思うんですが、
そうですね、
はい、はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
今シーズン国内で勝利したのはこれだけなのかな。
そうですね。あと、まあ、ツールド北海道でステージ優勝、
そうですね、ステージ優勝がありまして、
はい、あと荒城がアンダー23の全日本優勝、
そうだよ、
ポツポツあるんですよね。
ハモっちゃったけど、そうだよ。そうだよね、
うん、
忘れてた、
うん、
だから今シーズンね、まあ、3勝されてということで、シーズン最後のレースに勝たれたということでですね、ツールド沖縄っていうのはどうなんですか、はい、監督はもうあの監督として指揮されてもう何戦か沖縄走られてると思うんですけど、やっぱ国内のレースの中ではかなり厳しい部類。
そうですね、一番難しいレースの一つだと思いますね。
あ、やっぱそうなんですか。
レベル的にはジャパンカップほどは厳しくないんですが、
うん、
なかなか11月の真ん中までコンディションを維持するというのは大変なことですから。
そうか、もうシーズン後半ですもんね。
そうですね、
うん、
でこうら辺になってくるとみんなへばってくるんですが、
はい、
今年はちょっと違いましたね。やっぱり荒城が沖縄出身ということもあって、
うん、
なんとか彼に勝たせようというチーム、うん、なんですかね、こう執念と言いますか、
はい、
うん、こういうものはすごく感じましたね。
ああ、そうでしょうね。あの、まあ、浅田監督とお話しする前に、福島浩二さんと新一さんと、笑っちゃダメだって、新一さんとお話しさせていただいたんですけど、
はいはい、
やっぱりなんていうかな、そのチームの輪っていうのも、うん、その時にものすごい感じたんですよね、
うん、
千穂さんもね、
うん、
一緒に話したんですけど、はい、それすごく感じませんでした。
はい、そうです ね、
その一致団結っていう感じをね、ものすごく感じた瞬間なので、やっぱりそういうのがレースの結果として出てきたっていう、
うん、
なんかいいチームですよね、旗から見てて。
ありがとうございます。
いや、福島浩二選手にインタビューさせていただいたじゃないですか、
うんうんうん、
あの時にね、浅田監督の下で走るようになってから、う
ん、結果が出始めた
こういう今の走りが、ね、自分ができるようになったって、
うん、
言われてましたよね、
うんうん、
で好きに走らせてもらえてるみたいな話も確かされてたと思うんですよ、
うんうんうん、
だからそのチームの輪ってその選手同士だけじゃなくって、そこ、うん、監督も含めたチームの輪、
うん、信頼感
そうそうそう
っていうところだよね、
うん、
それが本当にもうはっきり出ている、あの傍目にも見てそれすごく感じれるチームなので、
うん、
やっぱり応援していきたいなと思うチームの一つなんですけど、
うん、
そうですね、やっぱそれで一つこういう成果が出たっていうのは非常に、監督としても嬉しい感じですよね。
そうですね、はい、もともと今回は荒城幸也エースでスタートしたんですけれども、
はいはい、
展開上本当に最後の最後ですよね、
うん、
やっぱりマークがきつかったのと、
あ、やっぱそうなんですね、
愛さん、そうですね、愛さんのチームがすごく強くて、
はいはいはい、
はい、
今年は愛さん本当に随分頑張ってましたもんね、
うん、
そうですね、特に沖縄はこれからアジア大会に行く、例えばあの森選手とか、
はい、
彼なんかすごくいいコンディションだったので、
はい、
もう最後は本当に荒城で勝たせたかったんですけれども、
はい、
でも、まあ、あの状態で勝てる方ということで、う
ん、なるほど、
宮沢に、はい、切り替えて、
宮沢選手が勝利した。
これはもう現場の判断なんですよね、はい、
その辺もすごいね、
うん、
やっぱあの荒城くんが自分がダメだと思った瞬間に、
うん、
やっぱり宮沢さんにっていう、だからあのそれがはっきり分かるのがあの琉球タイムズでしたっけね、うん、あれの写真に載ってるんですけど、
う
ん、宮沢さんがゴールを切った瞬間に後ろで荒城くんもガッツポーズしてるもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あれがやっぱりちょっと胸打つ、
うん、あのファミリーってすごく合うチームですよね、
名前、あ、そうね、
ファミリーって雰囲気が、
雰囲気がね、 そういうね、あれなんですが、まあ宮澤選手はね、
はい、
コロンさんと千穂さんの今マイブームでまたいつかインタビューをねできればいいなとは思ってるんですが、
お会いしたいですね。
ね、お会いしたいですよね、うん、お会いしてお話もしたいなと思ってるんですが、まあそういうね、今シーズン最後の勝利ということで、ね、終わり良ければ全てよしっていう感じかな、
うん、
どうでしょうかね。
そうですね、はい、
監督としてどうですか今シーズン、点数をつけるとすると。
そうですね、なかなか点数をつけるのは難しいんですけれども、
はいはいはい、そうでしょうね、
やっぱり走りの部分でいうと、
はい、
まあ、後半結構頑張ってくれたところもあるので、
はい、
そうですね、75点か80点ぐらいつけたいですね。
あ、やっぱそうですよね。で、特にやっぱり今年は海外でのレースの結果が目覚ましかったですもんね。
うん、
そうですね、数的には入賞数でいうとそんなに多くないんですけど、
はい、
高さがやっぱりあったので、例えば、ツールドリムザンで3位に入ったとか、うん、
そうですね、
ツールクラシック、まあ、はい、ヨーロッパの1クラスでかなり上位に食い込めたので、
は
い、
うんうん、
それが一番の収穫ですね。
そう、うん、そうですね。浅田監督がそのいろんなその、ね、チームバーンというその日本で初のプロチームって言えばいいのかな、
うんうん、
そういう形で立ち上げられた時に、
うん、
その時に出てきたいろんなインタビューなんか読むと、うん、やっぱりその福島浩二にしても新一にしても、うん、ツールドフランスを走ってもそんなになんか大負けを食らうようなことは目に浮かばないと、
うん、
いい線行くんだと思
うんですよね。
ですよね、うん、いい線行く選手たちだっていうのを断言されてましたよね、
うん、
体力的にはもう途中でへばっちゃうような選手じゃないので、
うん、
その走り切るっていうことに関してはもう問題ないんですね。
ああ、なるほど、
うん、
だから
やっぱりそこで戦う、
はいはい、
ステージ優勝狙いに行くとか、
うん、
総合上位に行くとか、うん、やっぱりそういうレベルになってくるとまだきついというような状況ですよね。
なるほど。だけどあれだよね、だからそういう状況に選手たちがあるってそのシーズン開始の当初ね、
うん、
話を聞いたんだけど、
うん、
それをそのまままだその時点では信じることができなかったんですよ、恥ずかしながら、
うんうん、
本当なのっていう、やっぱりなんかね、ヨーロッパのスポーツだから、うん、やっぱまだまだ楽しいだけはあるだろうっていうふうに思ってたんだけど、
うん、
やっぱりシーズン経つにつれて、いよいよこれでも勝ったよと、
うん、
これも取ってるよっていう中で、うん、いやいや、やっぱり浅田監督ってのはやっぱその確信があったんだっていうのをね、
うん、
ものすごい思い知らされたっていうか、
そうね、
うん、やっぱり まだまだ俺たちは何も見えてねえなっていう感じだったんですけど、
うん、そうですね、それになんか僕らのその浅はかな目で、
うん、そうそうそう、
見るものとやっぱりこうちょっと次元がやっぱ違うのかなって、
やっぱ現地で走られてその中で監督が見られてて大丈夫だっていうことっていうのはやっぱりそうなんだなっていうのがね、ものすごく今シーズン当初の通じて感じたんですが、
うん、
監督シーズンの中で一番印象的だった、はい、レースは今年は何ですか。
そうですね、いい印象悪い印象両方ありまして。
あ、両方あるんですか。はい、
うん、
ありますね。悪い印象というとシーズンのもうほとんど初戦に近いんですけども、
はいはい、
ツールドノルマンディという、
はいはいはい、
フランスのノルマンディ地方の、
はい、
まあ、割と大きなレースなんですが、
はい、
クラスでいうと2クラスという、そんなにクラスは高くないんですが、春先の結構有名なレースなので、
はい、
割とその意気込んでくるレースなんですね。
はいはいはいはい。
そこで第1ステージなんですけども、スプリント勝負になりまして、
はい、
ここで、まあ、水谷と宮沢2人のスプリンターがいたんですが、
はい、
大集団でゴールするときに、
はい、
うまくですね、
はい、
まあ、ゴールスプリントに持ってったと思ったんですけれども、
はいはいはい、
落車がありまして、
はい、
そこで3人ですね、3人転んじゃったんですよ。
うわ、それ痛いですね。
で、痛いですね、うん、それでもう転んだっていうのは分かったんですけども、
はいはいはい、
何人転んだか分からないし、
はい、
とにかくチームカーを降りてその現場まで行ったんですね、
はいはいはい、
そしたら3人地面に倒れてるんですよ。
わあ
で最後まで寝てるのはうちのチームだけなんですよね、3人。
うわ、そんなひどかったんだ。
それで誰から助けていいかわからなくて、
はいはいはいはいはい、
これもなんかこうくじみたいなもんですよね。みんな倒れてるんで。
選手には分かるけども、
とりあえず一番痛そうなやつのそばに行って、はい、清水宮田がだったんですけど、
はいはいはいはい、
起こしたら、はい、まあなんか大丈夫そうなんですね、
はいはいはい、
その次に、水谷ですかね、
はいはいはい、
水谷のそばに行って、はい、そしたらなんかこう肩を押さえてるんで、はい、鎖骨いっちゃったかなと思ったんですよね、
はいはいはい、
その次に一番頑丈な福島のお兄ちゃん、
はい、
初日の、はい、ところに助けに行って、
はい、
それで起こしたんですね、
はい、
で結構ユニフォームはもうボロボロだったんですけど、
はいはい、
まあ、なんとか自転車またいでゴールはさせたんですよ、
はい、
でもゴールした後なんか肩を押さえたらやっぱり折れてるなんていうことで、
あ、
結局その日水谷と福島新一2人が鎖骨骨折をしてしまって、僕はしばらくレースに出れなかったんですね。
あー、チームとしては大打撃ですよね、それは。
そうですね、やっぱりスプリントでは水谷というのはすごくあの信頼感もありましたし、
うん、
福島新一は何といってもチームをまとめるキャプテンですから、
そうですね、
うん、
彼がいないチームはちょっときついですよね。
あ、なるほどね、
はい、
あ、そうか、シーズン当初にやっぱりそういうアクシデントがあったっていうのが、
そうですね、それはやっぱりいろいろあった中でも一番悪い方の印象で、
はい、
残った印象ですかね。
一
番
いい印象は逆に、
いい印象もいくつかあるんですけども、
はい、
一番こう、まあ、エキサイトしたというか、
はい、
やっぱり8月のツールドリムザンで、
はい、
初日にですね、はい、やっぱりすごく初日が大事なレースなんですね、はい、全部で4日間のステージレースなんですが、
はい、
初日を外すともう総合はダメというぐらい、
はい、
初日が、あの、重要なレースで、
はい、
でそこでとにかく、先頭集団に残らないと、
はい、
あと勝負ができないので、
はい、
すごくこうみんな気合い入れていったんですけども、
はいはい、
そこで、まあ、福島新一と荒城が残って、
はい、
で新一が3位になったんですね、
はい、
で、まあ、今までツールドリムザンで3位になるっていうことはあまりこう考えられなかったというか、
うん、
目標には知ったんですけども、
はいはいはいはいはい、まさか今年そうだっていう、
他のレースだったら、
はい、
そうですね、他のレースで言うと、う
ん、
ああ3位かよ頑張った、その1クラスであっても、
はい、
なんていうんですかね、こうイメージが湧くんですけど、
はいはい、
すごく今まできついレースをしてきただけにツールドリムザンというレース
が、
ここで3位になったというのはちょっと、なんていうんですかね、こう優勝したぐらい嬉しかったですね。
あ、やっぱそうなんだ、やっぱその、
そうですね、
目標にしてたレースの分やっぱりそういう思いが強かったっていうことですね。
そうですね、選手もすごく気合が入ってましたし、
はいはい、
チーム的にもやっぱりすごく狙っていこうと、
うん、
シーズン当初から言っていたレースなので、
はい、
大事にはしてたんですけども、
あ、そうか、本当にそういうレースがね、早く日本でこう、うん、生中継じゃなくてもいいから、
うん、
見れるようになるといいんですけどね、
うん、
そうですね、
はい、春先ぐらいから、ね、こういう番組やり始めて、
うん、
何度頼むから、もう鶴瓶さんがどんでもいいから頼むからそれ見せてくれって 何度言ったかどっちかってそっちが見たいんだよっていう話を何度言ったかみたいな感じなんですが、まあ、今回インタビューするにあたって、浅田監督からですね、直々にちょっと動画をね見せて、資料として見せていただいたんですが、
うん、
チームカーに乗ってる監督は人が変わってますね
そうですか
いや、私たちの勝手なイメージで、ね、
そんなことないと思うんですよね、
うん、勝手なイメージで、でもあれって聞いてたじゃん、飯宮さんからも、
うん、
クールビューティーだって聞いてたじゃん、
うん、広いシャツをピリッと着て、
うんうん、普段はすごいクールな感じだけどって聞いてたけど、うん、から、うん、どうなんだろうなと思ってたんですが、
はい、
一部ですね、浅田監督のものすごいガッツポーズの動画があって、
うん、
それがやっぱりスタッフの間でも一番人気だったんですよね、
うん、
ただこのガッツポーズはなぜか一瞬なんだよね
ものすごい簡単に
一瞬で終わっちゃ
う、5秒ぐらいかよみたいな感じで終わっちゃうんですけどあの後になんかハプニングがあったんですか？
あれはですね、 一つ事情がありまして、
はいはいはい、
あの時は清水祐介がベースに来てまして、うん、はい、清水祐介が今チームのコーチをしてるんですけど、
はいはいはい、
彼がですね、僕はあの彼にその動画を撮ってほしいというつもりでカメラを渡したはずなんですが、
はいはいはいはい、
動画にスイッチしてたんですね、
はいはいはい、
カメラ彼はでも、はい、あの静止画を撮ったんですね。自分では静止画を撮ったつもりだったんです。
なるほどなるほど、はいはい
はい、それで何回かこうカシャカシャと撮ったつもりなんですけれども、
はい、
撮り終わってからあれこれ動画ですかって言われて、
そうか、だからガッツポーズしたから撮ったと思ったんだ。
そうですね、
はいはいはい、
でその次のもう一枚を撮った時にもう動画終わってしまったような感じですよね。
なるほど、それがそあの動画の謎なんだ。
はい、
いやね、でもすごいガッツポーズでしたもんね。
うん、
そうですね、でもあの動画はもう 何パターンというか、あれからやっぱり連写が続きましたから、
はい、
動画が始まったり切れたり始まったり切れたりというバージョンもあるんですよ。
バージョンもあるんですね。あ、そうなんですね、でもやっぱり、あれなんですね、やっぱり元選手というか、
うん、
途中の状況まではものすごいこのクールに指示出されてるというか、うん、ね、冷静に指示出されてるんですけど、
うん、
一番印象的だったのは今日は勝てるぞっていう瞬間からの、
うん、
その監督の高揚感っていうのかな、
うん、
そういうのもあの動画でものすごい伝わってきて、
うん、
俺も見ながら、はい、行けよ行けよって言ってる自分がいるんだよね。
もう終わってるやつなんだけど、ね、
そうそうそうそう、頼むぞみたいなことを言ってるっていうね、うん、あれはやっぱりこのね、チーム側からならではの目線で、
うん、
ものすごい臨場感がある、うん、何よりもちょっとドキドキする映像だったなと思う。
そうね、
うん、
ね、
やっぱりガッツポーズと同時にあれですよね、レースのこう動画も同時に見れるといいんですけどね。
そうですよね、
な
んかうまいことこ
そ同時進行で
同時進行でいくといいですよね、本当に、
うん、そうですね。実はあの動画なんですけど、
はい、
あのガッツポーズのシーンは、
うん、
あのレースはですね、福島新一が、
はい、
スペインのウェルターレオンっていうレースで、
はい、
第1ステージ優勝した
はいはい、
なんですね、
はい、
であれはですね結構みんな調子よくて、
はい、
山岳賞だの、
はい、
ポイント賞だの全部取っちゃったんですけど、
そうですよね、
はい、
独占されて第一ステージで独占した、
そうです
ですよね、
そうです、はい、あのレースは、
はい、
最後1キロ最後 2,3 キロで井上和夫が飛び出して、
はい、
そのままの勢いでこれもう優勝するんじゃないかと思ったんですね。
うんうんうんうんうん。
はい。それで、あのガッツポーズは、井上が勝ったと思ってガッツポーズしたんですよ。
なるほど。あの状態では見れないんですか、チームカーからは。
レースの無線があるんですけど。
はいはいはいはいはい。
レースの無線が間違えてたんです。
あ、なるほど。レース無線の方もそう言ってたんだ。
はい、ああ。
そうですね、井上の番号を言ったんで、
はいはいはいはい、
ああやっと勝てたかこの男と思ったら、
はい
はい、
新一さんだったん
です
ね。
いやなんかラスト 200m ぐらいで捕まっちゃったみたいで、
は
い、
ああなるほどね、あそこから新一さんが出たっていう展開だったんだ、はい、はあ、
そうですね、
なるほどね、やっぱそういう一つのレースでもそういうドラマがあるんだね。うん、この結果はね、番組の方でもお伝えしたんですが、やっぱり結果しか分かんなかったからね。
そうですね、
うん、そういう展開でっていうのが分かったからね、もっとこうドキドキできたのかなと思うんですけど、
うん、
いやでも表彰台の写真もちょっと見せていただいたんですけど、
うん、
やっぱり気分的にはあれは良かったんじゃないですか、監督。
そうですね、撮れるものは全部撮ったんですよね、あの日は。
そうですよね、
で撮れなかったの、はい、撮れなかったのが一つあって、
はい、
レオン地域の選手の一番の表彰があったんですよね。
それは取れないですね。
それは取れなかったんです。やっぱり外国人なので。
そうですよね。
はい。それはくれませんでした、
ね。くれませんでした。
それ以外はまあ全部取れました。
あ、そうか。それで一人、外人さんが混ざってたんだ。
うん。
ああ
。外人さんというかそうですね。
そうですよね。あれ、地元の人ですけど。はい、これは新人賞なのかな、新人賞にしては老けてんなってちょっと思ったんですけど。そうなんですね。その地方のジャージだったんだ。
そうですね、地元1位の選手ですね。
ああ、なるほどね。いや、まあそういうね、ヨーロッパでそのね、最前線というかヨーロッパで、どんどんどんどん今結果が出てきてるっていう感じなんですが、正直まああのね、今シーズンそういう形で結果は出てきたんですが。あのさっきも言いましたけど、はい、あの監督もともとブリヂストンアンカーで監督をやられてて、で今年、ご自分でというかその、運営母体を変えて、チームを作られたっていう感じなだったんですけど、やっぱり、はい、そういう思いっていうのはいつ頃から考えられてたんですか。やっぱり海外に出ていくべきだっていうか、海外でレースするべきだって思われてたのは。
そうですね、まず始めたきっかけがテレビでツールドフランスを見て自転車を始めたので。
ああ、やっぱそうなんですね。
そこから、まあ、ほぼ何も変わってないというか、まあ、同じものをずっと見てきたような感じですよね。
うーん、今のコメントはちょっと鳥肌が立ちましたね。そこから何も変わってないと。
うん、
はあ、栗村監督といい、なんだろうね、この自転車に対するその情熱っていうかさ、
うん、
そこに見てるものっていうのは、
うん、
普通やっぱり気持ち折れるじゃん、
うん、
そこを貫き通す強さって何なんだろうな。浅田監督はあのそうですよね、そのあのテレビ中継のツールドフランス見られて、でその後に競技始められてっていう形で、ね、で海外に渡られたんですよね。
そうですね、始めたきっかけは、まあ、テレビでツールを見て、
はい、
それでただ日本のやっぱり現状ですと、やっぱり近くにあるクラブチームに入って、
はい、
で高校の自転車部にもいたんですけども、
はい、
まあ、その後、実業団に入って、
はい、
それで、なんていうんですかね、もう本当に強ければ日本代表になって、
はい、
まあ、その後こう普通に職場復帰というか、
はい、
引退したら会社に残れるような、
うん、
まあ、レールはあったんですけども、
うんうんうん、
実業団に入ってからちょっとやっぱりこれは違うな、本当に求めてたものはこういうことじゃないよなということで、
うん、
なんかやっぱり我慢ができなくてというか。
ああ、そうなんですか。
そうですね、すごくいい環境だったんですよね、自転車乗るにも、
うんうんうん、
競技に専念するにもすごくいい環境だったんですが、
うんうん、
なんかやっぱりこうなんていうんですかね、海の向こうにこうツールドフランスがあったり、
うん、
ヨーロッパの自転車レースがあったりっていうことが分かると、う
んうん、はい、
やっぱりどうしてもいても立っても
いられないっていうことなんだ。あ、
そうですね、一番最初にこうテレビで見た、はい、あのインパクトはやっぱりどうしても日本にもなかったし、
うん、
本物を見て、
うん、
やめるんだったら本物を見てからやめたいなっていうふうに
思われてたんですね。
うん、
あ、だから、
ね、単純に思いましたね。
やっぱりそこの浅田監督が見えてる先っていうのはやっぱりその全くブレずに来たっていう感じなんですかね。そうすると
途中やっぱりこうぼやけた時期はすごくありましたけれども、
はいはいはいはい、
でもなんかこうやっぱり節目節目で考え直すところがあって、
うん、
そういう時にやっぱりこうやはりこういう方向かなという方向修正をしながら、
うん、やられてたということなんですね。浅田、私なんていうかな、その、まあ、まだそんなにね、ロードレース、サイクルロードレースを見て、長くはないんですが、
はい、
まあ、その中で、まあ、その海外の選手たちを見てたんですけどね、
うん、
浅田監督っていう方の存在というか、あ、これはってちょっと思ってゾゾって鳥肌が立ったのが、
うん、
今手元にあるんですけどね、これずっと残してるんですが、サイクルスポーツの2005年の3月号に、
うん、
まあ、当時浅田監督サイクルスポーツにちょっと連載持たれてて、そこの文章があって、
うん、
でそこにですね、私が本当にゾクゾクってきたのが、他人に言えない夢もあるけども、他人に言っとかないといけない夢もあると、
うん、
いう文章で、
うん、
でその中で、その今自分のチームにいる選手たちが、12年後こういう感じになってるんじゃないかっていう、ある種やっぱり浅田監督の目標みたいなことが書かれてるんですよね、
うん、
で、そこにゴールするには、随分、何にもしなければ全く今の状態では変わらないからチャレンジしていくんだというような文章があって、
うん、
あ、なんていうかな、日本人とツールドフランスって本当につながらないんだけども、
うん、
浅田監督の中では絶対につながってるんだっていう、その 安心感、本物感、
うん、
栗村監督の時にも言ったけど突き抜け感、
うん、
あ、そうなんだねっていうのがものすごい印象的で、それからずっとその浅田監督の動向というか、どんな人なんだとかって思っていろいろと文章読んだりはしてたんですけど、今そのチームをずっとその運営されてて、やっぱり自分が選んだ道にはその間違いはないっていうか、そういうふうな確信っていう部分はつかまれてるんですか？
そうですね、間違いがない、間違ってるかどうかっていうのはあんまり考えたことはないですけどね、うん、
なるほどね、
うんうんうん、
まずやっぱり結果が出ないと、
はい、
それが間違いじゃないとは言えないので、
そうですよね、
まず、結果をある程度残して、
うんうん、
残す代わりに前に進むという、う
ん、なるほど、ね、一歩ずつステップを踏んでいこうっていうことなんでしょうね、はい、いやーそうだね、
あの監督ごめんなさい1990年に JPP に一度所属されてますよね。
はい、すごいあれですね、歴史的な話です。
そう、歴史的な話なんですよ。
そうなんですよ、
はい、
あれJPP ってどういうきっかけで皆さんあの場所に集まったんですか？
あの時はですね、はい、ちょうど日本で世界選手権がありまして、
はい、
その当時はまだプロとアマが分かれてたんですね。
そうですね。
で、開催国にプロ選手で出場する労働の選手はいなかったので、
うん、そうですよね、
プロ連盟の方がですね、
はい、
何人かじゃあ転校させようということで、
はい、
それでそういうプロジェクトで、まあ、その当時市川雅俊さんしか、はい、ヨーロッパで走ってたプロ選手はいなかったので、その国内で、まあ、活躍をしている選手を中心に、
うん、
6人ですかね、
はい、そうですね、
その当時、
はい
はい、6人が転校したんですね。
あ、そういう時期もあったんですね、
はい、
一度は、
うん、
プロの選手たちを、
ただ世界選手権、はい、そうですね、世界選手権だけのチームじゃなくて、やっぱりその後日本のチームで海外でこう戦っていくようなチーム作りを目指してたんですね、
うん、ああなるほど、
うんうん、
その年に全日本プロロード選手権でいわゆる優勝されてるんですよね。
はい、そうですね、
そうですよね、そう、はい、僕すごい浅田さんの本というかこう写真見てて思うのは、僕の気のせいなのかもしれないけど、浅田さん2位も3位も喜んでるのに、浅田さん1人がなんかものすごくこう真剣な顔して手を挙げてらっしゃるんですよ。で、嬉しくないのかなと思って僕この写真見るたびにと思ってたんですけど、やっぱりその時にやっぱり違うって思ったんですかね、今の話の流れでちょっと聞いてみた、見たかったんですけど。
いや、すごく嬉しかったです。
あ、やっぱりこう写真の撮り方ですね。
はい、
安心しました、
はい。よく人に言われるんですけど、嬉しくないのって聞かれるんですけど、すごく嬉しいんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
やっぱり嬉しかったんですよね。安心しました。は
い、そうだ、やっぱそれは嬉しいよね。そうかそうか、まあそういう経歴を経てっていうことなんですけどね。
うん。
そうだな。で、まあ、それで、ね、チームバンという新しい形態で、今チームを運営されててっていうことなんですが、
はい、
まあ一緒にね、ついて、そのチームバンで活躍されてる選手、
うん、
まあそれぞれいろんな個性があると思うんですが。
お、個性的ですよね。
やっぱその個性ってチームに重要だなって思うんですよね、本当に。
これをまとめていくって大変でしょ。
そうですね、今のチームは大変じゃないですね。
あ、そうなんですか。
いや、僕もそう、はい、僕もそう思う。
それはやっぱり新一さんが扇の固めだっていうか。
そうですね、やっぱりキャプテンとして、
はい、
うまくまとめてくれてますし、
はい、
あとやっぱりいる選手は全然こう一人一人違いますけど、
はい、
やっぱり基本的には同じ方向を向いてるので、
そう、
多少のことは、まあ、片目をつぶってもらって、うん、頑張るときは一緒に頑張るっていうような
、
ね、意識はできてますよね。
うん、
すごいね、やっぱりそれは重要だね。
そうよ、
だってみんなやっぱり浅田さんの見る方向を見てますよね。
うん、
あの選手一人一人が浅田さんが監督が何をしたい、どこに着地点を持っていきたいのかって、みんな人選手一人一人がなんかもうちゃんと勉強してるっていうか、
うんうんうんうん、そうですよね、うん、やっぱりその見てる目線、見えてるものが同じなんでしょうね、
うん、だから福島浩二さんの話にしてももう、
うん、
まあちょっとその雰囲気は違いますよ、
うんうん、
それは監督と話してると落ち着きますし、
浩二、うんうん、さんと喋ってた時は台風が過ぎ去ったようですすんごい楽しかったんですけど、
うんうん、それにあの荒城君と喋ってる時も、うん、なんかこう沖縄独特のあったかさっていうかね、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、そういうのがあって、
うんうん、でもなんか監督と、でもなんかやっぱり監督が見てる方向っていうのをね、
これね、皆さん聞いたけども、うん、やっぱり目標はって言われるとそうこう見てるよね、
うん、だから監督の名前が必ずポッと出てくるっていうのはね、
あ、
監督の影響力がすごく
疑ってないんだっていう凄さを感じますよね、
うんうん、
そうか、そしたらまとめやすいチームなんですね。
そうですね、今のチームはすごくまとめやすいというか、やっぱりその今までチームブリヂストンアンカーという、
はい、
その企業チームにいて、
はい、
外にポンと出るわけですから、
はいはい、
出るわけですから、やっぱりこうなんていうんですかね、それなりの覚悟はみんなあって、
そうですよね、リスクがやっぱ伴いますもんね、はい、
はい、出た時にこうバラバラっと違う方向に行ってしまったら大変なことになります。
そうですよね、
はい、うん、なのでまあなんていうんですかね、こう例えて言うと一斉の背で飛び降りたような感じなんじゃないですかね、
うん、
選手の中では、
うん、
それがすごいよね。
ただね、浅田監督がチームアンカーにいらっしゃった時に、僕たちショップ向けにね、はい、レースの状況をずっと伝えてくれてたんですよね、監督、
はい、
このレースは、うん、あ、どうぞどうぞ。
96年、95年までですね。
あ、
でその時に、
はい、今年何年でしたっけ
2006年です2006年、
あ、95年すみません、2000 全然違うこと言ってましたね。
そう、あれ選手時代じゃないのかなそれはって今ちょっと思ったんですけど
そうです
僕もそうですねって言ってましたね
ちょっと思ったんですけど、
でもあの監督がこう変えてる時にその、
ええ、
決して選手を褒めてるわけでもなくって、うん、決して選手を厳しく言ってるわけじゃなくって、ちゃんと自分に宿題をいつも重ねて完結メールなんですよ。
はあ、
つまりこのレースはこうでしたこうでしたってジャーナリストみたいな書き方をされて、
うん、
で最後に次のレースはこうしますみたいな宿題をちゃんと重ねてるんですよ。アンカーってこういうとこ向いてんだと思いながら、
うん、
まだ僕はその頃横文字に弱かったんで、うん、誰だこの外人の選手って思ってた頃なんで、だからもうすごいなと思って、
うん、
思ってたんですよね。だから監督の見る方向っていうのが、うん、やっぱりその頃からやっぱり変わってないっていうか、先ほどのね、
うん、
変わってない方向に行ってるんだなと思ってね。
そうですよね、そうなんだ、うん、わ、でまあね、本当今シーズンからそのチームバーンを、うん、立ち上げられて、はい、で1年間過ごされたということなんですが、
うん、
そうだな、はい、その中でこうやっぱりその実際に今まで実業団のチームの中にいて自分たちの中でこうプロチームを作ってということなんですが、一番苦労した点というのはどういう点でした？
そうですね、やっぱり今まではなんですかね、会社の中の予算でやってたチームですから、
はい、
あんまりこう総額のことは気にする必要がなかったんですけど、
ね、はいはいはいはい、
やっぱり独立チームということでは、
はい、
やはり資金的なことが一番今年は大変でしたね。
ああ、やっぱそうですよね。ということで、それもものすごい本題に近づいてるぞ近づいてるぞってみんな聞いてるかもしれません
ファンの方はね、やっぱり一番今、はい、心配してるところですもんね。
ところですね、シーズン当初からまあクリラジとしても、
うん、
こういう試みを応援せずに何を応援するんだということで、うん、勝手に CM 作ってバンバン流してたんですが、
うん、
ね、
途中でも緊急特番入れましたしね。
緊急特番入れて、もうものすごく吠えてますけど、はい、まあ、そういう思いもあってということで、やっぱこれはあのクリラジとしてはそういう意味もあるので、監督に聞かざるを得ないだろうなとは思うんですが、うん、
はい、
シーズンの途中で、やっぱりチームがあの資金なんだという情報がね、はい、ちょっと流れちゃいまして、
うん、
でネットの中でもやっぱいろんな人が大丈夫なのかどうなのかっていうようなね、一部自転車のコミュニティなんかで結構書き込まれてましたけど、
うん、
その中で、どうなんでしょうか今後というか。
そうですね、はい、正直今の形で続けることはもうできないというふうに思ってるんですね、
はい、
ですので、はい、まあ今の形というのは今独立した形でチームバンとして走ってますが、
はいはいはい、
運営面で非常に厳しいところがありまして、
はい、
何かこれはやっぱり形を変えていかないとならない、
うん、
もちろん来年のスポンサーがあればチームは走れるので、
はい、
とにかくそこをしっかりしていかないとならないんですけれども、
はいはい、
まあ、ただもうこのまま黙っていてもやはり、来年スタートラインに立てないという、
はい、
危機感を覚えまして、
はいはい、
また少し形を変えてですね、はい、来年スタートラインを目指していきたいというふうに思ってます。
あ、その一言が聞きたかったよね、やっぱり来年どうなるんだと。皆さんもやっぱそうだと思いますね。クリラジにもたくさんメールいただいたんですよね、
うんうん、
そうですね、
うん、本当にどうなんでしょうっていう、うん、お願いだからちょっと聞いてきてくれぐらいの感じを言われてたんですけど、
うん、
やっぱその一言が聞きたいっていうか、日本人としてはやっぱその姿を応援したいものね、
うん、
うん、
ね、
やっぱりね、
うん、日本、
うん、どうぞ。
はい、まだなんですかね、こういう具体的にこういう形でいきますっていうことが言えないんですけども、うん、
はい、
こういうスポンサーがつきました、うん、こういうメンバーでいきます。まあメンバーは正直言って、
うん、
変わりません。
はい
、はい、もうご想像がつく通りみんな同じところを目指してますので、はい、
なるほど、
うん、
はい、
はい、そうか。でもそれがちょっとやっぱり、
ね、できるという、
はい、
そうですね、はい、できるというこうなんていうんですかね、確証というものがあるわけではないんですが、
はい、
そのなぜこれができるかって言ったら、
はい、
単純なところで、
はい、
やはりその我々チームなんていうんですかね、チーム単体だけの目標じゃないですし、
はい、
ウルドフランスにその日本のチームが出るっていうことはすごくこう難しく見えますけども、はい、すごく単純明快な目標で、
はいはいはい、
誰もがやっぱりそこを目指すわけですから、
うんうんうん
うん、喜ばない人もいないですし、
うん、
そういうところではもう必ずできることだと思うんですね。
うん、そうですね。いや、園田さんは今ひっくり返りましたけどやっぱその通りだと思いますね。やっぱりなんか途中を複雑に考えすぎなんだろうね、見てる側も。このどうしても社人、
ね、やっぱり、
うん、
途中途中ですごくこう、それはどこの国も一緒だと思うんですけど、
ね、はいはいはいはい、
ウールドフランスで勝つチームなんていうのは、うん、本当に国家レベルで強化をして、
うん、
それでチャンピオンを作っていかないと戦えないわけなんですが、
はいはいはい、
でも基本的には国がやれって言ったんじゃなくて、やっぱりやりたいやつがいて初めてそこに行けると思うんですよね。
そうですね、
うん、
そこに行きたいという思いが動かすっていうことですもんね。
そうですね、うん、それは走る側も走らせる側も一緒で、
うん
うん、日本のその自転車選手というか、うん、その愛好者も含めて、
はい、
ファンも含めて、
はい、
なんで自転車に魅力を持ったかって言ったら、はい、ほとんどの人が僕はツールドフランスだと思うんですよ。
そう思います、うん、はい、
実際に僕もツールドフランスをテレビで見て自転車を始めたんですが、
はい、
周りにいる連中みんなそうなんですよね、
はい、
うん、
でそれなのにやっぱり純粋にこう目指せないというのはなんかちょっとおかしいなという気もしますし、
うんうんうん、そういう場がないっていうのはやっぱおかしいような気もしますよね。
そうですね、
うん、
それが純粋に本当に 自転車少年が自転車を始めて、うん、ツールフランスを目指すとずっとこう突っ走れるような環境というんですかね、
うん、
道筋っていうのは僕らはやっぱり作れるもんだと思いますし、
そうでしょうね、
うん、
すんごい重い一言だぞ今の、
うん、
幸せだね俺は幸せだ
そういうなんていうかなツールドフランスを目指すその何ロードレース界の頂点でのステージを目指すためにっていうことで、まあそういうプロジェクトもその日本の中で、まあ、立ち上がりつつあるっていうかそのナショナルチームなんかもやっぱりその一環だとは思うんですけど、
うん、
やっぱりそことは一線を画してチームの運営としてもプロとしてツールに行きたいっていうような思いなんですかねやっぱり監督。
そうですね、うん、ナショナルチームが行くべきところというのは、まあ、オリンピックですとか、
はいはいはいはい、
世界選手権ですとか、
うんうん、
国対抗 でないと出れないところですよね、
うんうん、そうですね。
でこれがサッカーですとやっぱり日本代表というのは最高のステータスがあって、
はいはい、
日本代表になれないとワールドカップも出れませんし、
うんうん、
こういったところがあるんですが、うん、自転車は違うんですね。自転車はやっぱりチーム対抗というかそのツールドフランスもやっぱりスポンサーシップのチームが出ていきますし、
うん、
で選手の本当にその強化というか、
うん、
選手が強くなるのはやっぱり今なんていうんですかね、
うん、
そのナショナルチームじゃなくてやっぱりその所属しているクラブチームだったり、
はいはいはい、
プロチームだったり、
はい、
こういうところでの活動を中心にやっていってるので、
うん、
自転車というのはやっぱりロードレースというのはそこら辺はやっぱり他のスポーツは違うスポーツですよね。
そうでしょうね。やっぱりそういう意味でも日本にそうやって純粋に自転車を愛してやまない人たちが頂点を目指せる場があるべきだっていう考えかな。
そうですね。
そうでしょうね。
ツールドフランスにナショナルチームで行けるんだったらまた話は
別でしょうけど、
これは、
うん、そうじゃないってことですもんね。
そうですね、現状はそうですね、
うんうん、そうか。いやでもなんか心強いっていうかね、胸打たれますよね、
うん
うん、はいはい、
やっぱりたくさんの人が関われると思うんですよ、
はい、
そのプロチームというのは、はい、
そうですね、
応援する人もそうですし、
うん、
なんていうんですかね、クラブチームから、うん、結局選手っていうのは最初からプロ選手じゃないわけですから、
うんうんうんうん、そうですね。
日本でいうとすごくたくさんのクラブチームが全国にあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうクラブチームから少し強くなってもうちょっとこう強いチームに入って、
はい、
それで例えばヨーロッパに渡ってカテゴリーを上げていって、うん、最終的にはツールドフランスに出場するという、
うん、
こういうなんていうんですかね、レールっていうのは、
うん、
これは絶対に作れるもんですし、
うん、そうですよね。だから、はい、本当にあれなんだね、チームバーンの時のプレゼンテーションの図とかを、うん、確かどっかのサイトで見たんですけど、
はい、
やっぱりそのピラミッドの構造にして、
うん、
その一番上の三角が今までなかったっていうこと、
うん、
だから、
うん、
やっぱりその三角を作って、
うん、
そこをみんなが目指すんだっていうそのレールというか、
うん、
システムとして挑戦するべきだっていう、ことなんだろうなと思うんですけどね、うん、いや諦めてないってのは嬉しいですね、
うん
うん、
本当に諦めないでくださいね、諦められないですよね。いや安心しました。なんだろう、そうですよね、やっぱ諦められないですよね、見てる方も、
うん、
ねえ、そう思わない園田さんも、
ね、幸せだ。俺諦められないっていうか、
うん、
やっぱみんな入り口はやっぱり一緒だと思うんですよ、
うんうんうん、
監督が言ったみたいに、
うん、
最後はツールに出たいっていうかさ、
うんうんうん、
それにさ、なんかこう監督がさ、
うん、
浅田監督が、
うん、
チームカーに乗って、
うん、
あのシャンゼリゼのゴールをさ、
うん、
パッと走るシーンがさ、
うん、
もう俺は見えたね。
そうだよね。
ああ
見えるんだよね。
ああ、あのね、僕もやっぱりあれだったんですよ、横文字の選手ってやっぱりどうかなと思った時もあったんだけど、
うんうんうん、
日本人だってやれることできるんじゃないかなと思ったりしてたし、
うん、
でもそれを示す日本人はやっぱり誰もいなかったっていうか、
そこの勇気なんだよね。
うん、
だからさっきの文章の中に語らないといけない夢があるっていうのはやっぱそこなんですよ。
そこなんですよね。
自分の中の夢だけで終わってたら完結するだけだからね、
うん、
語ってみんながそこを目指すっていう方向を引く人ってどこにも必要なんですよね、
うん、
でそれはある種そのプロス野球の世界では野茂英雄だったし、
うん
サッカーの世界では、まあ、古くは奥寺さんとかそういう存在だったし、
うん、
で自転車に関して言えばやっぱりそのチームとしてそこを目指すんだっていう意思としてはやっぱり浅田監督だと思うんですよね、
うん、
だから本当にそういう意味でそのスピリットっていうのはやっぱこんだけお話聞いても間違いないなっていう気がしますし、
うん、
ブレるもんじゃないんだっていう安心感もあるし、
うん、
ねえ、
いやいつかはね、UCI のプロチームと、
うん、
まあ浅田監督のチームと、
うん、
シャンデリアのあのゴールを切るね、今本当にね監督の言葉聞いてて、
うん、
もう幸せだな
って、ね、幸せだよね、俺絶対フランス行ってるなそれはな、
ついていくよね、
と思うな、ね、今監督そのくしくも全部、ね、自転車乗りの人はやっぱりツールドフランスが入り口なんじゃないかっていうようなこと言われてたんですが、ね、その日本の自転車界にないものっていうかやっぱりそのまあ、そういうチームが今までなかったっていうのも結構問題だろうなとは思うんですけど、その海外を転戦してて見てて、はい、やっぱりその日本にないものっていうか、になんか何もそのプロ選手でね海外で活躍された選手たちがいた中でそういううまい仕組みが作れなかったっていう、なんかその問題点みたいなことっていうのは見えてないというか、そういう意識というのは、
問題点は、はい、そうですね、その例えば才能だとか体力レベルってそんなにみんな違わないと思うんですよ、
はいはいはい、
その日本人の中では、
はい、
で僕らがなんでその唯一ヨーロッパで成績が出せてるかっていうと、
うん、
まずみんな好きですよね向こうは、
はい、
それで、うん、好きというのは向こうのレースを走りたいんですよね、みんな、
う
ん、
やっぱり向こうのレースが走りたいんだ、
はいはいはい、で走りたいというのとやっぱりその次の例えば頂点につながる道というのは日本にはないんですね、
うんうん、
いくら日本で頑張ってアジアのレースに代表で行っても、
はい、
その次につながらないんですね、
はいはいはいはい、
将来的にはこれがつながっていくかもしれませんけれども、
はい、
今現状でやっぱりそのヨーロッパのレースの頂点にツールフランスとか三大ツールがあって、
うん、
そこにつながる道というのはやっぱり今ヨーロッパにしかないんですよ、
う
ん、
そうですね、
いくらアームストロングが強くても、
うん、
やっぱり彼もヨーロッパでレースをしてるわけじゃない
ですか、そうそうですよね、うん、アメリカでやってるわけじゃないですもんね、
そうですよね、
そうですね、
うん、
なのでこれはもう今どうしようもないことなんですよね、いくらプロツアーって言ってもヨーロッパツアーですよね、
はい、そうですよね、それは言えますね、
うん、
はいはい、
なので、まあ、ここ多分10年とか20年は自転車のロードレースで活躍しようと思ったらやっぱりヨーロッパに行かなくちゃならない、
うん、
なんかこう画家がモンマルトルの丘を目指すような
感
じなんでしょうかね、
はい、
うん、
なるほどね、そうでしょうね、
はい、そこにただ行くだけでやっぱり仕方がないと思うんですよね、
うんうん、
きちんと目的目標を持って、
うん、
しっかり地に足をつけてやっぱり我慢して 2,3 年走らないと成績というのが出てこないんですよね、
うん、そうでしょうね、
なんとなく浅田監督の元からは離れましたけど、僕フミが出てきたっていう意味がよく分かったっていうかですね、
うんうんうん
うん、
そうですよね、
うん、だから浩二さんのとか新一さんとかね、
うんうんうん、
ああいう選手がやっぱり腐らずに、
うん、
もういろんな障害があっても腐らずにやっぱり出てきたのはやっぱり間違いなかったね、やっぱり監督がちゃんと指さしてる方向がみんな見えてる、
そうだよね、 だからじゃ若干こう何、その方向は険しいけど、
うん、
こうも草もボーボーだけど、
うん、
あの部分的に監督がこう草買ってくれるから、うん、残りの選手は残った分を買っとけばいいみたいなことなのかな、
うん、
そういうところがあるからやっぱり選手たちも安心して
っていうかさ、うん、その草を刈る道すら道しるべすらないところ、
なかったからね、
ないところを監督はその選手の時からやっぱりその草の刈る道しるべを探してたんだろうね、
うん、
だから JPP のことも聞きたかったんだよ。
ああなるほどね、
うん、
そうか、
うん、
いやだからやっぱり本当にファンとしても、
うん、
浅田監督のチームにやっぱりそのツールドフランスを走ってほしいし、
うん、
その姿を想像することによってやっぱりその今あるレースも楽しめるし、
うん、
この選手たちをどう挑戦していくんだ日本人がっていう楽しみ方もできるし、
うん、
でも監督今からですよね、あの日本の自転車レース界って今から立て直しがすれば間に合うと思いません？
今すごくこうチームもきつい状況で、
うん、
もうなんていうんですかね、先ほども申し上げた通りこのチームはちゃんと来年走れるんだよっていう確証が、
うん、
今のところ、
うん、
残念ながらないんですけども、うん、でもやっぱりそれができるというなんていうんですかね、こうなんか変な自信があるんですよね、
うん、
なんでかというとやっぱりこういう自分たちが取り組んでることっていうのはすごく価値があること で、
うん、
で自転車レース日本の自転車レースにもやっぱりすごく価値があって、
うん、
まだまだこの伸びる可能性があって、
うん
うん、なので、まあ、そういうところも全部ひっくるめるとやっぱり本当にこれからだと思いますよね、
うんうん、
そうですよね、
うん、
逆にヨーロッパのレース界は、
うん、
こういうチームを待ってると思うんですよ、
うん、
今まで、まあ、アメリカだとか、うん、ヨーロッパ中心にずっと強い選手、うん、強いチームは来てましたけども、
うんうん、
だんだんこう見る方も飽きてきてるんですよね。
なるほど、うん、ああそれであのあれなんですか、よく言われるのが千穂さんも言われてましたけどやっぱプロツアーといえども見てるのは結構お年寄りが多いとかいうのよく聞きますよね、うん、ヨーロッパでは、
うん、
そうですね、最近はやっぱりもともとのその熱狂的な自転車ファンがだんだんこう年取ってきている状況ですから、
はいはいはいはい、
はい、若い人がこう改めて自転車を何ですかね、自転車のファンになるっていうのをっていう機会はすごく昔に比べたら少ないんじゃないかっ
ていう
こと
ですね。
で、まあ多分なんでかって言ったら多分そのいろんな新しいスポーツがたくさん入ってきているからだと思うんですよ、うん、ヨーロッパにも。
そうですね。
なのでその選択肢が増えたということも理由だと思うんですけども。
うん
うん、
やっぱりそういう古くなってきた自転車レースも、
うんうん、
やっぱりこういろんな色をつけたり、
うん、
いろんな形を変えたり楽しみ方も変えていかないと、
うん、
どんどんやっぱりファンというのは離れちゃいますから。
そうですよね。
そういうところをどういうふうに工夫するかっていうのは、
うん、
各レース そのプロモーターだとか考えてると思うんですよね、
うん、
その中でもそのチームをそういう、まあ、アジアのチームを、
うん、
強ければですかね、強いっていうのはやっぱり前提ですけど、
うんうんうんうん、
アジアのチームを呼んだりとか、
うん、
あと、まあ、それに付随してアジア の企業にその大会のスポンサーになってもらったりとか、
うんうん、
そういうところも期待してると思いますよね。
そうですよね、
うん、それはね、だって中国の選手なんかも結構今年
取るって言ってるからね、
うん
うん、やっぱその辺でやっぱりそのスポーツの中の中で生き残っていくにはその証券というかね、
うん、
その影響権をやっぱり世界に広げないとね、
うん、
ヨーロッパの中で終わっててもっていうのもやっぱり主催者側も持ってるだろうし、
うん、でも今年僕らほらジャパンカップ見に行ったじゃん、
うん、
その時にチームバンが、
うん、
ね、あの浩二さんが、
うん、
トップ集団で走ってて、
うん、
後ろにリコだとかいろいろいたじゃん、
うん、
あれ見てても全然やっぱり僕のひいき目かもしれないけどなんかだんだん遜色なくなってんじゃねえかなっていう気がしてるんですけど、
うん、
ねえ、どうなのか分かんないですけどね、
うん、いや、うん、でも本当になんかこうその姿がもうね、
うん、
まあ、あのぼんやりだけどもちょっとずつ見えてきてるっていうのは非常に嬉しいですね、
うん、
浅田監督にも来年も向こうで走りますっていう言葉も聞けたし、で、うん、やっぱ一番思うのがその何度も言うけど自転車レース見ててやっぱり一番感動するのは折れない心なんだよね。
そうだよね、
うん、それはどんな状況になっても絶対諦めないっていうそのファイティングスピリットっていうの、
うん、
それに毎回ものあの胸打たれるんだよ、
うん、
でレースの現場でもそうだし、やっぱりチームでもそういう状態であるべきだって思うから、
うん、
そういう意味では本当に浅田監督が率いる今後のチームもね、うん、みんなが心を折れずにそこを見てるっていう状態をなるべく環境として、
うん、
一ファンとしてでもどうにか協力して作り出せるといいなって思いますよ。
本当ね。
逆にこれ浅田監督とチームのみんながあの試されてるっていうよりも、
うん、
日本のファンが試されてるんだよ。
そうですね。
と俺は思うのよ。うん、
日本のファンっていうか日本人が試されて
るね。そうそうそう、試されてるような気がするから、
うん、
ここでなんかその協力おしまいって手はないだろうみたいな感じはあるからね。
うん、
まあぜひ来シーズンもこう注目してね、
うん、
選手たちが無事スタートラインを切って、
そうですね。
ゴールするっていう姿を見たいんですけどね。
うん、
いやーすごい言葉を直に聞いちゃった
ね。聞いちゃいましたよ。ねえ。で、まあ、これ毎回最後に聞くんですけど、はい、あの浅田監督にとって自転車の魅力って何ですか？これみんなやっぱり言葉に詰まるんですけど、そこまでなんていうの、そこまで引きつける自転車の魅力って何なんですかね。
うん、何ですかね。もうなんか、まあ、考えたことないですね。
みんな答え同じ
なんですね。同じなんだよね。だからこういう人たちって絶対血液じゃないんだよ、
うん、
血液に絶対なんかこう潤滑油が流れてるんだね、
うん、でね、僕さっきから聞いてて浅田監督からマイナスの言葉が出
てこない。
出てこない
よね、
うん、
いやマイナスの言葉を持ってる人はもうやめてるのよ。
そうだよね、
うん、そうなんだよ。あのなんだ、シャカリキを書かれてた曽田さんですよね、うん、曽田さんの書かれてたもう一つの漫画で、まあこれ自転車の漫画じゃないんですけど、
はい、
恵みの大吾っていう消防士の漫画があって、その最終回に、ね、私心に残る名言があって、
はい、
それになりたいって思うやつは途中の段階でなれないって思ってないと、
うん、
そういうやつだけが最後まで残っていくんだっていう言葉があったのよ、
うんうん、
あ、その通りだと、
うん、
俺なんかずいぶん前に思っちゃったなって思ったね。
でもその言葉を今まで出てきた人みんなそうだし、
うん、
今日浅田監督の言葉もそうだし、
うん、
浅田監督監督の折れない心っていうのは本当いろんな人に見てほしいよね。
そうですね。だからちょっとでもクリラジでそういうのを伝えていければと思いますんで、
は
あね、頑張っていただきたいなと思うんですけど、
ね、
はい、で自転車の魅力のお返事
は、まね、今は
なんか一番最後に一番難しい質問ですね、はい、
そうです。
自転車の魅力ですか、
うん、
最近自分で乗ったりもしませんし、
はい、
あら、
そうですね、何なんですかね、やっぱりでも何ていうんですかね、いろんなこう人が全然違うところで仕事をしている人たちも集まって、
はい、
まあ、何のスポーツもそうかもしれませんけど、
はい、
なんか一つのテーマとして、
はい、
みんなで楽しめますよね、
はい、
一人で乗るもんではあるんですけど、
うん、
別にその他のチームスポーツみたくどことどこがその1対1で対戦するっていうスポーツじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
こう基本的には個人で走る、まあ、競技でいうとスポーツですけど、
うん、
集団というなんか社会があって、
うんうんうん、
いろんな利害関係があったり、
うん、
仲良しだったり、
うん、
あの仲良しじゃなかったり、
なかったり、
そんな中でもこうルールがあって、
うん、
で最後はみんなでああよかったねって楽しめるようなスポーツですよね。
あ、そうですね、やっぱちょっとその独特感はありますもんね、本当に見てても、うんうんうん、
すごく独特だと思いますよね、
うん、
一人じゃできないし、そのチームは違ってもやっぱりお互い尊重するべくところはあるし、
そうですね、本当にそういうシーンが多いスポーツなんで、やっぱそこに惹かれるのかな。ねえ、
うん、
なんでしょうね。でもやっぱりあのね、なんだろう、そのこれ栗村監督が言われた名言でもあるんですけど、言葉でにできちゃったらそれなんかね、軽夢なんだと思うっていうか、魅力としてそれが表せないからまだ自転車好きなんだと思うって言われてましたけど、
うん、
やっぱそういうことってそうなんか共通して言えることかなっていう気がするね。
うん、
うん、ということですよ。千穂さんは何かありませんか、聞いとくことは。
来ましたか、最後に。
来ましたよ。
海外でやっぱり本拠地を、本拠地というか、レースとか出ると、やっぱり海外で注目されるようになると思うんですけども、これから、チームの選手とかが他のプロチームとかに、引き抜かれたりした場合、監督はどう思われますか？
あ、選手ですか？
はい。
そうですね、短期的にはというか、うん、結局、もっともっと強くならないとチームとしてもやっぱり戦えないんですね、
うん、
なのでそれはチームで抱えられないぐらい強い選手だったらやっぱり上のランクに行かせるべきだと思いますよね、
うん、
そこもすごいんだよな。
その辺が難しいなと思ってるんですよ。やっぱり強くなればなるほど、うん、やっぱり海外からの注目度が集まって、うん、引き抜かれていく心配があるんじゃないかなと、
うんうんうん、
そうですね、うん、でも そこまでの選手はまだうちにはいませんから。
おお、そうですか。
どうでもないじゃないですか。
いやでも
例えば、うん、うちのチームにエースで来てくれっていうような選手はまだいないですからね。
うん、ああなるほど。
ええ
ーうん、
そっか、なるほどね。いやでもでもやっぱりそうやって潤滑させないとその集まっても来ないような気もするもんね。なんかそこで
そうですね、
ね、あのせき止めちゃうと逆に入りたいっていう選手も少なくなっちゃうんじゃないかっていう気もするから、やっぱりこう、うん、そういう意味でも風穴開けとくっていうのは意味があるんじゃないかなっていう気はしますよね。
うーん、うん、でも親の立場で言うとね、
うん、
惜しいというかもったいないというかね、うん、あるよねそういう時は。
それでもどこもあれですね、どこのチームも一緒だと思うんですけど、
うんうん、
こうせっかく育てたのにポンとこう外に取られちゃうとか、
うん、
そういうことをよく耳にしますけど、
はいはい、
結局でもそういう選手も下から来た選手ですから、
はいはいはいはい、そうですよね、
やっぱり行くべきところってのは上なんですよね、
うんうんうんうん、
で僕らのチームとしてはやっぱりその最終的にというか、うん、もっと高いランクに行った時に、
うん、
戦えない選手がいないともうどうしようもないので、
うんうんうん、
まずはその選手もスタッフもそうですし、うん、とにかく個々の力が必要なんですよね、
うん、
チームプレーとは言ってもチームワークとは言っても、
うん、
個々が強くなければ、
うん、
絶対に高いレベルで戦えないんですよ、
うん、
チームワークではもう限界が必ず来るので、う
ん、はいはいはい、
なのでまず個人が力を伸ばせる環境に行くということが一番大切で、
うん、
その次がチームですよね、
うん、
うん、
あ、そうか、浅田監督はやっぱそういうポリシーなんだね。これ監督によっていろいろ違うと思うんですよ、うん、それぞれでそれぞれの哲学ってやっぱあるから、うん、それはそうなんだけど、やっぱ浅田監督としてはそういう哲学だっていう、
うん、
ことなんですよね。そこにもやっぱり魅力を感じちゃうんだな、
うん、
うん、
そういう監督の元だったら、
うん
うん、やりたいと思いますよね。
そうそうそうそう、だからそれがないとやりたいと思えないっていうか、
うん、
誰に野村監督についていくんだみたいな。
今ね話
ちょっと今チクッと毒吐いてみましたけど。そういうのってやっぱあるじゃないですか。やっぱりそういうチームだから行きたいと思うし、だからそこで、うん、チャレンジしてみたいっていう魅力にもつながる、チームとしてはギャンブルなのかもしれないですけど、やっぱりそこは重要なんだろうなっていうふうに思いますね。
うん、
いやー今日は本当にうんちくのある
ガンチクね。
ああ、そう、頑丈のあるね、いいお話いっぱい聞けましたけども、うん、コロンさんと園田さんと他にもう質問することはないですか？
うん、今日のこの話の流れではね、
うん、
もういっぱいです。
いっぱい？
うん。
もうこう何？来シーズン心配することはない？
あのね、俺今さっき泣きそうになったからもういい。
これミュール師匠つながってたら向こうで号泣してるよね。彼は。
いやもうちょっとほらクリラジ的にはね、
うん、
面白い話も、
うん、
聞きたいところでもあったんだけど、うん、この時期やっぱね、
うん、そうだね、
今ここで聞いとかないきゃいけないことを、
うん、
今日お話ししていただいたので、
そうそうそうそう、
まあ、でも次回ができてよかったじゃん。監督、今度はあの楽しい話しましょう。
そうですね。
いや、はい、あの正直ね、うん、こう見た限りでは、うん、浅田監督の、うん、そのチームでさ、うん、監督として頑張ってらっしゃる様子以外のプライベートというか、うん、それ以外の部分が謎なのよ。
そうなんだ、浅田監督ってあの生活感ないんだよね、
うん、
それがかっこいいんだけど、
うんうん、
あの吉永小百合さんが生活感ないの
と一緒
同じだよね。
そういうとこもね、うん、本当はちょっと聞いてみたかったりするの。
ああそうだよね、
うん、あの下ネタ大丈夫ですかとかね。
いやそれはね、あのあれだよ、あのそれは栗村監督だけだと思うよ。そこ通りにしときましょうよ。
分かんないじゃない。そんな、
いやでもね、
でも そういうところだから次回また出ていただきましょうよ。
そうですよね、
監督。
でぜひ、またよろしくお願いします。
は
い、
本当スカイプはね、世界中につながるので、
うん、
本当になんかこうチャンスがあって、
ね、そうですね。
うん、あれあればレース終わった後の報告でもしていただいてもいいしね。
そうですよ。
本当にこの番組聞いて、ね、ジャパンカップ行ってみましたとか、うん、そういう方たくさんいらっしゃって、
そうです、ね、うん、自転車買いましたとかね。
そうなんだよ、うん、ね、チームバンに憧れてアンカーにするべって言ったらみんなアンカー買い始めてる今みたいなところがあるから。
みんなヨーロッパに見に行きます ね、
ね。
そうなんですよ ね、 で、ね、今度福島浩二君が海外で優勝した時に、うん、浅田監督が詰まった時に浩二君が横でダーッと喋るとかいう、
うんうん、ね、だからそういうのもね、今後もだからそういうのでいっぱいこう喋ってもらうっていうことがまた自転車の魅力を伝えることにもなると思うしね、
うん、
そういうのでぜひ、まあ、監督シーズン入ったらお忙しいでしょうけど、今もまだ忙しいでしょうけどね、うん、お時間ある時にまた出ていただいて、
もうぜひお願いします。
ぜひ、はい、
ゆっくりいろんな話を
させてください、
はい、聞けたらと思います、
うん、
ということで本当に今日は感激でした。それとやっぱりみんなに聞いてもらいたい話ができたので、
うん
ね、
これでもかなりみんな安心したんじゃない、
うん
ね、
そうですね、
うん、
で、まあ、そのもう本当に最後の最後になっちゃいますけど、
はい、
監督新チーム、はい、まあ、だからそのチームバンとしてはもう今 の、 その運営状態では厳しいということで、
うん、
新しい形を今模索してるっていうお話でしたけど、
はい、
例えばあれですか、その構想の中にこのファンがそのチームの運営に関わると言ってはあれですけど、いろんなことで応援できるようなシステムみたいなことは考えられてますか。
そうですね、うん、今年のチームバンですごく反省をしなくちゃいけないところは、うん、やっぱり応援しにくいチームにしてしまったなっていうのが一つあるんですね、
うん、
なので、うん、もうとにかく来年今度新しいチームでは、
うん、
とにかく皆さんに応援がしやすいようにと言いますか、
うん
うん、たくさんの方に応援していただけるような形を作りたいと思ってます、
うん、ありがとうございます。
ですので例えば、うん、サポータークラブですとか、
はい、
講演会とかそういったところも考えておりますので、
はい、サポータークラブ俺絶対入っちゃうな一番に。
いやだってだって自分たちにできることがあれば何でもやりますっていう人の話いっぱいメールで来てたでしょ。
来てたよね、うん、本当に、まあ、口滑らせて、
うん、
ねえ、お金がいるんだったら10万払えやどうにかなるじゃん100人いりゃみたいな話をしたからねえ、そういうのでいやいやもうそれに立ち寄ることなくそれで助かるんだったら絶対にいいってっていう、ね、励ましのメールたくさんいただいたんで、
うん、
やっぱそういう思いがきっちりチームにつながるっていう、うん、それを支える人たちと、支えられて走る人たちとっていういい接点が、
うん、
新チームでできるといいですね。
できる、
応援することが楽しいんだもん私たち、
うん、ありがとうございます、
はい、
とにかく、うん、そのチームとしてはもう何ていうんですかね、走る走らないという選択肢じゃなくてもう走る選択肢しかないんですね。
わ、
うん、
かります。
あもう
そうですよね、もう走るしかないんですよね。
そうなんです、チームももうやるしかないんです、
うん、そうですよね、
その、はい、全く選択肢がありませんので、
うん、
なんていうんですかね、もう 道は一つです。
そう、はい、
ついていきます。
いや本当だよね。押すって感じでしたね。押
すついていきます。あの年上なんですけど、兄貴と呼ばせてください。
全然ついていきますよそんなものね。いや本当にそう思うよ、
うん、
でやっぱり僕らのチームなんだよ。
そうなんだ、
そうあるべきなんだと思う、
うんうんうん、
どっかの企業のチームではなくてやっぱり僕らのチームであるべきだから、
うん、
やっぱりそこの接点がうまくリンクすると、
うん、
それは大きなこう原動力となると思うのよ、
うん
う
ん、
そうじゃないと意味がないから、
うん、
だからそういうチームに生まれ変わるわけですよ。おっさん二人がニヤニヤしてますけど。ということでね、本当にあのいろんなこと語っていただきました。あの、はい、これ聞かれてる方もねかなり安心されたんじゃないかなというふうには思いますんで、
うん、
今後、まあ、いろんなステップを踏んで、どういう形になっていくかっていうのは徐々に今から発表していかれるんですよね、浅田監督。
そうですね、
うん、
これからまあ徐々にというか、
はいはい、
なるべく早い時期にですね、
そうですね、
はい、
そういう発表ができると、
発表していきたいと思います。
はい、はい、と思います。それとですね、まああの、はい、浅田監督の口からは言えないと思いますから、私が代弁しておきますけども、
うん、
これ聞いてる金持ちの方々、うん、金余ってるんだってちょっとちょうだい。
特にあのね、ライブドアの元の社長さんとか、保釈金にそんな金あるんだったら万にちょうだいって。
もう、まあ、IT 企業とかね。いや、だからね、あの、日本ってスポーツが娯楽だから、やっぱり文化として
根付かせ、そうなんですよね。
その根付かせたいと思いもね、そうそうそうそう、強くあって、
うん。
で、やっぱりそういう活動をしてる、で、チャレンジしてて、ま、うん、っすぐにそこを見てる人たちが損を見るっていう世の中は正しくないから。
うん、
そう。
ね。
そう。
ピュアな気持ちでそこを目指している人たちを支援するっていうことの大切さっていうのもやっぱり考えたいなと思うわけですよ。
うん、
クソ俺が金持ちだったらっていうふうに思うんですけど。
本当ね。
残念ながら PP なので。PP は PP らしい範囲でやりますけど。はい。ね、はい。ということでですね、本当に遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また本当ぜひ次回もね、いろいろとお話聞かせていただきたいと思いますんで、また、
はい。
はい。くれぐれもお体は大事にしてください。
うん。
はい。
はい。
私が入ってきて
る。
はい。ちょっと実は、まあ、この番組もやる前に2回ほどお会いしたんですけど、2回とも具合悪そうで。
最近、やっぱりこう、いろいろスポンサー活動ですとか、
うんうんうん、
そういうところで、なかなかこう、なんですかね、寝る時間が少なかったりとか。
監督も
どうやってレースした方がいいですね。
ああ、そうでしょうね。
あ、そうか。でも監督も、ドーピングの心配ないから、もうリコビタンでいっぱい飲んだんだそうですか。
ダメだよ。いや、でもね、本当に、まあそういうご苦労もね、逆に今度はやっていかないっていうことでしょうから、ぜひ本当にね、ファンで支えれる部分はファンの中で支えていきたいし、
うん、
そういうところは分割していって、
うん、
ね、いいチームとして。
そうそう、みんなでね、
うん、
盛り上げて。
僕もなんかショップの立場で言わせてもらうと、うん、やっぱりショップもね、やっぱりバンのこうリンクを貼るだとか、
うん、
なんかこうバンではなくて浅田監督
のね、
新チームのね、
うん、
リンクを貼るだとか、
うん、
なんかいろんなね、こうショップなりになんかできることもあるだろう
し、工夫をね、
ね、
うん、
なんだかの工夫をして ね、
ぜひ、はい、ショップの皆さんには本当にお願いしたいことがたくさんあって、
うん、でだって
これからまた少しずつ
ショップのサポータークラブがあってもいいはずなんだ
よ。いやそうだよ。
うん。
そうなんだよ。
でもショップだけのサポータークラブはあったらいいはずなんだよ。私、俺、発起人になろう。
なれよ。いや、そういうことで、本当にクリラジとしてもね、
うん、
黙ってお話聞いとくだけではなくて、
うん、
実際に体を動かして、何か協力できる部分を、
うん、
まあ、金銭面でもあったり、いろんな部分もあるでしょうけど。
まあ、金銭面でできることは限りなく少ないけどね。
ビビたるもんだからね。
それはないね。
ビビたるもんだけど、でもそうじゃなくて、やっぱりそういうことで、いろんな協力が一人ずつ、いろんな形でできれば、それが大きな夢となって、こう、結晶していくわけです。
うん、
そこを考えて
頑張ろう、
ね、頑張ろう、私たちのチームができるわけです。
そう、協力ができればっていうか、うん、協力させてくださいっていうことだよね、
感じだよね本当に、うん、でそういう意見を本当にたくさん聞くからね、
うん、
今度はやっぱりそういう直結したチームになるということで、
うん、
もう本当に、うん、もうニヤニヤですね。
楽しみだね。
楽しみだね、
うん、
うん、ということで本当に来シーズン楽しみにしたいと思います。本当今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、ということでした。
うん、
浅田監督ですよ。
幸せ。
話ももうやっぱり見た目と同じ男前だった。
ミュール師匠がね、回線の関係で残念ながら、ミュール師匠切っちゃったんだけど、あのね、ミュール師匠が泣くようなコメント満載だったね。
うん、
ちょっとお茶目な側面もあったけど、
うん、
なんだろう、いやー、やっぱすごいって思った。
うん、
一番印象的だって言葉って何？
あ、もうわかんない
。わかりすぎてね。
あれ、俺言っていい？
うん、
俺ね、ちゃんと書き留めてんの。
うん、
あのね、うん、あの、黙っていてもスタートラインには立てない。
うん、
目指すということはできるという確証もない。
うん、
なぜできるか、
うん、
それはチーム単体だけの目標ではなく、
うん、
やりたいやつがやるっていう。うん、俺なんかこうバーッとこうメモに書いてあることを全部読んだんだけどね。
うん、
なんかいいね。
俺はね、ものすごいガッツポーズがあったのよ。
うん、
何？
あの、俺の考えとものすごいシンクロするところがあって。
うん、
何？
あの、あ、つうか思ったらもうやるんだよっていうのは俺よく言うんだよ。
うん、
イベントをするにしても何にしても。っていうか、もう俺がやるって決めてるんだから、やらないって選択肢はないんだっていうことでクリラジもスタートしたんだよね。
うん、
毎回そんな感じでやってるから、あ、やっぱそういう考えで行動を起こすって間違いじゃないんだっていうのをね、
うん、
初めて聞いた他人からそういう言葉、
うん、
意外とそういうところで言い訳しちゃう人多いんだよね、
うん、
何がこうだからっていう、はっきり言ったじゃない、
うん、
いや、走らないっていう選択肢がないっていうのをさ、
うん、
それすごい言葉だなと思って、
うん、
ちょっと感動したよね。俺なんかクリラジごときだけどさ、向こうはツルドフランス目指してもうそこにたどり着くことしか考えてないってい
う
のは、
うん、
すごいよね、
うん、
その男前っぷりは、
うん、
だってあれだもんね、俺本当に本当に話聞きながら目つぶってて、
うん、
本当にあのシャンゼリゼの通りを、監督がね、
うん、
チームカー走らせてる姿が、
うん、
目つぶってるとも
う浮かんでくるよ、ね、だよね、
うん、
うん、最後の日にさ、
うん、
全部終わって、うん、みんなでこうチームごとにわーって来るじゃない、
うん、
でリースだったっけ、一緒に選手と一緒
に走って
たの、
うん
うんうん、ね、あの姿私は想像した。
あ、そっか、
うん、
結構ねパレードの時は監督が一緒に走ってるんですよね、
うんうん、あれを浅田監督がいつものあの白いシャツで走ってくる姿を想像した、
うん、そうだよね。
あ、そっかそっか、
そうだよね。
その時ヘルメットかぶってんだろうか、浅田監督。
あの美しいお顔を出してほしいのでかぶらないで。
なんだろうね。いや、でもやっぱそのやっぱ そういう文化のない国だから、
うん、
やっぱりどの千代さんが今までいろんな監督とインタビューしてきたでしょうけど、やっぱり異質なタイプの監督な気がする。
はい、そうですよね。
うん、
うん、やっぱりプロチームの監督とは違いますよね。その間に入ってるチームっていうか、
うん、
まだ上を目指せるじゃないですか、
選手
にとっても。だからそのチームとして、
うん、
監督として難しいポジションだなと思うんですよね、
うん
うん、お話の中でもありましたけど、
うん、
その
うん、
ステップアップのためのチームであり、
うん、
でもゆくゆくはそのプロチームになっていきたいっていうツールに出るようなチーム、
うんうんうんうん、
だから、まあ、難しいチームだなと思いますね、
うん、
そこを仕切ってる監督は、
うんうん
うん、さらにいろいろ葛藤があるんだな。
そうだよね。だから、うん、あの話にもあったけど、うん、だから純粋に本来なら監督として現場でね、
うん、
レースさせてあげるのが一番なんだろうけど、
うん、
状況が今それを許さないから、うん、監督でありその運営母体の経営責任者っていうか、
うん、
それも今年兼ねるってことだからね、
うん、
その苦労は絶えないと思うよ、
うん、でもね、この人チーム背負ってるけど、あの浅田監督っていうのは、うん、日本も背負ってるよね。
いや絶対、いやいや、
日本だけじゃないってば、
うん、
さっきの話聞いてると、
うんうんうん、
もう自転車業界、世界中の自転車業界含めて背負ってると思う、
うん、
ねえ、
うん、
でも日本の自転車業界絶対いる 必要があるんでしょうね。
うん、うんうん、そうだよね。
やっぱりヨーロッパに出ていくには日本のチームがヨーロッパで活躍、うん、日本選手たちがヨーロッパで活躍しないと注目を浴びないんですよ、
うん、
いくら日本で強くても、
うん、そうだろうね、
うんうん、
でそのヨーロッパでも自分たちみたいなチームを、うん、求めているはずだって言ってたじゃない、
うんうんうん、
だからそれは日本だけの話じゃもうないのよ、
うん、そうだよね。だから本当プロツアー自体がヨーロッパから離れてアメリカでやってもいいし、逆に日本に来てもいいんじゃないっていう、そのシェアを広げていくっていう意味でも UCI としてはやっぱ考えるところあるんだろうね、
うんうん、決して客寄せパンダじゃないんだよね、うん、日本人がね、も
うそうだね、
浅田監督の頭の中では、
ね、中ではね、
うん、
で今でも、
うん、
今でもそうだしね、
成績が出てるからね、
うんうん、出てるから全然違うんですよね。そのインタビューの中でもありましたけど、中国選手も今増えてますけどね、
うん、
やっぱりプロチームに入れる選手は限られてるんですよ、
うんうん、
ランプレーの選手とか結局入れなかったですからね。
あ、入れなかったんだ、
うん、入れなかったんですよ。
はあ、
一応研修生みたいなことで入ってたんで、
ああ、
でそこで実力認められなかったので、
ああ、
入れなかったんですよね。
ああ、そうなんだ、
うん、だからねやっぱり活躍してないとダメなんですよ、ヨーロッパである程度、
うん、
うん、
どうだろうね、やっぱ名前を打っとかないとね、うん、結果出しておかないとね、
うん、
そこはシンプルな本当プロの世界だから、
うん、
勝つか負けるかって話だからね、
うんうん、日本人でそれができるのはこのチームだと思うんですよね、
うん
うん、
ねえ、フミもね、
うん、
この人の元にいてよかったね。
いや本当にそう思うね、
うん、
それはやっぱ別府選手のその運の良さ、運の良さっていうか、やっぱ生まれた星の下というか、
うん、
やっぱりそれだけの才能を持っておいて、そういう人はそういう人に巡り合うんだなっていう、
うん、
ね、すご
い。だからフミなんか特にそうだしね、
うん、
ランスの元、浅田監督の元を去ってランスの元に行って、そしてバッソが来るんだからね。
そうだよ。で今やもう名勝利、あれだよね、名前忘れちゃったよ、
ブリ
ヒネル監督だからね、
うんうん、
でも見る人はごめんね本当にあのね、本当に圧巻だったよ、
うん、
うわすごいって思った。
惚れ惚れした、
した、
うん、
でもね、浅田監督だったらやっぱりね、うん、上に行った選手もまた戻ってくると思うんですよね。
そうなんだよね、
強くなって、
ね、それは思う、
思うよね、うん、
だからその時にツール出場が目指せると
思う。そうそうそうそうそう、そう思う、
うん、
だからそういうのでどんどんどんどんこう固まっていって、浅田監督の周りが、うん、だから本当に同じ方向を向いてる人たちがバーってたくさんできて、
うん、
でゴールするっていうね、
うん、
ことなんだろうなと思うよ。いや、その場面をね、まあ、今回ね、チームバンが解散するというか、チームバンとしてはきついっていう話をされたから、
うん、
ある種残念ではあるけども、ある種新チームがまだそこを目指せるっていう喜びもあるしね、
うん、
いや、また新しい形が私たちは見れるんだ。
そうなんだよ、この本当にこの時代に良かったなと、生まれて良かったなと思う、こういう人に巡り合えるっていう、
うん
う
ん、もこういうチームはね、うん、なくしていけない。
ダメだよね、絶対、うん、俺絶対本当にそう思う、
やっぱりそうだよ、
うん、
やっぱりダメなんだよ、
うん
うん
うん、なくしちゃいけないよやっぱり。
そう、
特に日本っていう国がこれを失うっていうのは前も言ったけど大きいよ、
うん、
絶対失っちゃいけないってこれは、
うん
うん、
でも本人も失う光はまだ輝き続けてるからね、
うん、
この放送を聞いてもらったらもうもっとわかると思うよ。
そうだよね、
うん
うん、いやーかっこいいね。
でもいい年の取り方だよね。
ねえ、
年を取るたんびに輝き続けてるってすごいよね、人間としてね。
うん。で、よいしょじゃないですけど、
うん、
そういう監督を受け入れて、うん、ずっとチームを支えてきて、チームを運営させてきたアンカー、ブリヂストンアンカーもすごいと思うよ。
うん。
ある種、だって途中から浅田監督、ブリヂストンアンカーの中で舵切ったじゃない。
うん。
日本で走らなくてヨーロッパで走るって、ブリヂストンアンカーにしたらあんま意味がないこと
だよね。全然意味ないよ。うんうん、だって意味ないし、それが目につくことないんだもん。
そうだよね。
それをやっぱ認めてやる
っていうのはすごいなって思うよね、うん、その懐の深さってね、
うん、
でもまあ監督としてはちょっとずつステップを登ってるっていう。
でもその懐の深さも深いけど、 俺はびっくりしたのは浅田監督の懐の深さと。
そうだね、
この人どこまで深いんだろうと思ったよ。俺もこんなに深けりゃいいのになったんですよね。俺この人よりも人生は長く生きてんだけどね。
すごい
嫌になってきたよ俺、うん、
いやでもファミリーのね奥様、
うん、
もうすごいんだろうなと思うよ。
思うね、
この監督を支えていけるっていうのはね、
うんうん、
あ、それはあるかもしれないね、
うん、
だって監督はそのシャンゼリゼのゴールは見えてるけど、
うん、
奥さんは心配だよね、
うん
うん、奥さんはどこの門が見えてんだろうね。
だから奥さんにインタビューしてみたいよね。
そうだね、スポーツ選手の妻っていうあれもあるよね。
スポーツ選手の妻は普通でも大変だからさ。
そうだよ、
うん、
まあね、だから本当にねすごかったなと思うな。でも本当にインタビューできてよかった、
よかった。
今後もね、このつながりはやっぱ大事にして、
ええ、
やっぱそこの結果とかそういうことを喋る場所を提供するとか、
うん、
まあね、こう実際にクリラジとしてインタビューするっていうことが、うん、やっぱりちょっとでもその協力援護射撃になればね、
うん
うん
と思うから、
うん、
まあ、そのためにこの番組作ってるようなもんだからね、
うん、
それはできるやん、もう本当に僕らのチームなわけですよ、
僕らのね、
うん
うん、
俺はもうコネを使って俺のアンカーの車体にみんな全員のサインもらおうと思ってんだよ。今度はで落ちないようになんかコーティングして、
うん、でコンビニの駐車場でぶつけて壊す。
いやもう絶対それだけはやらない。絶対やらない、それだけ。そのためにハンカー選んだみたいなもんがあるからね。いやでも本当に貴重な人材だね。
え、BJ 言ったの、アンカー乗ってるって。
ん、
浅田監督に言ったっけ、
BJ、番組中に言っちゃおうって言ったよ。
あ、言ったの、
今の間にすり込ませた、
うん、すり込ませた。
それは浅田監督分かってんのか
な。分かんないじゃないの。ちゃんとすり込ませた。こういう時見るようにしようみたいにトレックの手だらかっこつかないんだよね。うわ、でもフミのサインもらったらかっこつくな、こいつ。
あ、いいな。
かっこいいよね。
かっこいいな。
トレック乗っててフミのサインが入ってるとかかっこいいよ、ね、
でもブリヂストンアンカーは意味あったんじゃないですか、 BJ さんがアンカー買ったりね、えここのところアンカー買ったっていう人よく聞きますよね。
客を浴びて
きたよ ね、
はい、ね、その中にさ女性がいるってのは気に食わない。俺は気に食わない。
いい自転車なんだよ本当に。
なんか俺の名前が出て女性がいるんだったらいいけどさ。
だから佐藤さん早くニットのステーブ注文して。もう早く晩状態にしたいから。
業務連絡、
ね、
業務
連絡。
何のお話でしょうか。
ニットのステーブ注文して早く買いたいから。
そうかそうか。
でもそういう風になっていってショップにもやっぱ影響を及ぼしていくっていうのがね、プロチームの正しい構造だと思うんだよね、
うん、
やっぱりそのチームが強いからこの自転車に乗りたい、だからスポンサーがつくっていうような状態に持っていかないとね、
うん、だからもしショップの人がね、うん、クリラジもし聞いてたら、
うん、
一緒にね、僕のこと嫌いでもいいから浅田監督の浅田監督のね、
うん、
応援しましょうっていう感じ、
ね、そうですよね、うん、だから本当にショップにポスター作るしたりさ、うん、貼ったりとかって重要だと思うね、
うんうん、だからそういうのしましょう。
そうだよ ね、
ね、ショップのオーナーさん。僕のこと嫌いでいいよ。
で、ポスターを、単純にさ、ポスター売ってても欲しいだろ。
欲しいよ、欲しいよ。
欲しいよね。
自分で部屋に飾っとくよ。
そうなんで欲しいんだよね、こっちとしてはさ。
俺なんか店には飾るもんか。
とか、まあ、選手名鑑ね、千穂さんが今回送ってきてくれた、海外のチームが作ってる選手名鑑とかね。
うん。
欲しいもんね、やっぱ。
欲しいよ。僕らのチームだもん。
いや、そうなんだよ。
俺絶対アンカーのあれだよ、ポスターにアンカーの選手のサインが入ってたら、アンカーじゃねえや。新チームのポスターに、
うん、
チームの選手のポスター貼ったら、
うん、
そのサインの入ってるやつは自分の家に飾るよ。
そうですね。
入ってないやつを店に飾る。
そうですね。いやでも本当に日本人でその高みを目指す人たちがまだまだいて、 なんか俺浅田監督の話で学校の先生とかに聞いてほしいなってちょっと思ったりもするんだよね。
出たな、
うん、なんかねそのなんか、ちょっとやっぱ夢がないからね今の世の中、
うん、
こういう夢を育むって重要だと思うんだ、
うん、本当スポーツっていいよね。
いい、
うん、本当自転車レースって素晴らしい。
本当にそう思う。
素晴らしいっていうことも浅田監督に教えてもらった。
教えてもらった。
うん、
でも、ね、誰、今まで聞いた中で誰一人として自転車について、自転車の魅力、これは正式な回答が来ないよね。
うん、さあ、誰が最初に、さっと答えられるんだろう、ね。
おお、それかって言われる答えを誰が導き出すんだろうと思うね。
そ, うだね、
それも楽しみだよね、
うん、
なので、今回はビッグネーム浅田彰監督、うん、BJ の部屋に来ていただきました、
はい、
ね、今後もまだまだ、
うん、
来週ぐらいにもう一人いるかなとかいろんなことがありますからまたそれぞれで期待していただければと思いますね、
うん、
はい、
うん、浅田さんと一度だけね、うん、話をさせていただいたじゃないですか、
うん、ちょっと打ち合わせでね何度か会ってるんですけど、
うんうん、やっぱ浅田さんが諦めない限りファンは諦めちゃいけないなっていうのが思うんです
よ。思うよね。いいこと言ったぞ、見るっしょ。
ちなみに浅田さんの、辞書には諦めるはないから。
ねえ。
うん。
そうなんだよね。
さっきの話で言うとね、う
ん。希望しかないんですよ、
ね。そうそうそうそう。
どんどんこう、なんか夢が持っていきますよ。
うん。だからやっぱこれ、栗村監督にも言えたし、浩二さんにも言えたし、ゆきゃくんにも言えたけど、
うん、
やっぱ一線級の人たちってどっかぶち抜けてる。
うん。文もそうだよね。
いや、文もそうだよね、
うん。
やっぱちょっと違う考え方が、うん、思考が、
うん。
なんだろう、その、揺るがない自信っていうか、
うん、
下々には持てないよね。
だから応援するんじゃない。
だよね。だからそこに夢を重ねるんだよね、自分の。
うん。うん、それでいいんだよ。
そうだよね。
だってみんな一人一人の人生があるんだからね。
うん。
自分の人生とオーバーラップさせる、させて、落ち込む必要ないんだよ、
うん。
逆にいいところ見て。
そうだよね。
うん。あの人に夢をかけようっていう気に なろうよ、みんなで。
そうだね。うん、だからまあ今回はちょっと若干ね、浅田監督シリアスな話になりましたけども。
うん、まあ時期が時期だから、
ね。そうだね。打ち合わせ段階ではものすごい面白かったので。うん、えっていうね、第2弾もお届けしたいなというふうに思い、
うん、
ね、今後もいろいろとね、お付き合いしていこうかなと思ってます。
そうですね。
はい。ということで、まあ本当にね、ロードレースのファンじゃない方も、やっぱ自転車買われたなら、やっぱりその浅田彰という名前はね、
うん、
覚えておいていただきたいなと思います。
うん、
きっと何年か後に、
うん、
テレビの報道で、
うん、
シャンデリデにゴールするその姿がもう間違いなく見れるはずです、ね、
うん、
それはもう今日の話で本当に俺も疑わないと思ったから、
うん
うん、もうこの チームと心中してやるぐらいの感じになったからね、
うん、
それは NHK の7時のニュース、うん、トップニュース流れます
流れます、もう間違いなく流れると思いますから、それを楽しみにですね、はい、この名前だけ覚えておいてください、
はい、
というような感じでした。ということで、今週もお届けしました、サイクリングポッドキャストでございました。お届けしたのは BJ と、
コロンと、
園田と、
どっち先行こうかな。中部地方から、
ミュールと、
神戸から、
鳥の地方でした。
はい、また来週です。
さよなら。
さよなら。